皆さんこんにちは。
こんにちは。
ということで今週も UIT インサイドをやっていきたいと思います。ちょっとまず、初めにこのポッドキャストの説明させてもらいます。このポッドキャストですけど、LINE UIT 室に所属する開発者たちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向から開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関するアップデートまで、週の始まりに、前週までの内容をキャッチアップすることを目的としております。今回はですね、UIT 第6回のアフターショーということで、3月20日に UIT イベントを行ったんですけど、その運営スタッフである私、花谷と川崎さんの2人がイベントメンバーとして、で、かつ、今回、当日登壇いただいた登壇ゲストとして、DNA から竹部さん、弊社 LINE からリュウさん、そして最後に話してもらった Yahoo の崎田さんの合計5人でやっていきたいと思います。ちょっと今日大人数となりますが、皆さんお願いします。
お願いします。
というところで、やっていきたいと思います。ではですね、まあ、今週の内容ですけど、まずは皆さん UIT イベントお疲れ様でした。
お疲れ様です。
で今回ですね、3名の登壇者に、来ていただいてますけど、ちょっと登壇順に、名前と登壇タイトル、まあ、他に何で紹介したいものがあれば、どんな内容だったかとか、聞ければいいなと思います。じゃあまず竹ペペさんの方がお願いします。
はい、こんにちは。DNA の竹ペペと申します。今回ですね、リアクト FC で作るアニメーションというタイトルで登壇させていただきました。内容についてなんですけれども、普段、ウェブを閲覧するときに、まあ、アニメーション皆さんどのように感じているか、結構それぞれ、捉え方があると思うんですけれども、今回の内容につきましては私の実際の、業務におきまして、アニメーションをどのように活用したのか、そしてそれがどのような、価値があったのかということについて、私なりの、考えを、発表したものです。
ありがとうございます。じゃあ次、リュウさんもちょっと軽くご紹介お願いします。
はい、こんばんは。 LINE 株式会社のリュウと申します。この前に発表させていただいたのは、ページスタック、リアクターでページスタックを作った話です。それは、実際の仕事の中に、どのように作れば、ネイティブのようなトランジションができるのかという問題を抱えて考えた結果で、はい、そういう話です。
はい、ありがとうございます。はい、では、崎田さんお願いします。
はい。ヤフー株式会社の崎田です。まあ、ツイッターではよく犬のアイコンとかでやってます。ヤフーではリアクト使ってて、で、今回の登壇タイトルは、リアクトの会ってことで、現場から届けるリアクトプロジェクトの悩みと改善っていうタイトルで、話しました。まあ、内容についてはもうタイトル通りなんですけど、まあ、実際に僕がやってるプロジェクトでタイプスクリプト入れたりとか、リアクトに対して CSS に JS にしたりとか、まあ、なんかこうフォームをフォーミックにしたり、リダックスをのアーキテクチャをこう変えたよっていう話を、させていただきました。はい、
というところで、まあ、そんな、まあ、内容としては、まあ、結構いろんな、網羅的な話になったかなと思いますけど、それぞれについて聞いていければと思います。で、じゃあですね、今回ということで、まあ、リアクト会について、まあ、リアクトのいろんなアプローチ、まあ、いろんな面での課題についてっていうところを話された登壇者が、集まってもらったっていうところですけども、まあ、ちょっとそれぞれの、登壇者について、まあ、最近、まあ、実際、登壇の中では具体的な特定の実装の話だとか、もっとマクロの話とかがあったと思うんですけど、それぞれ、まあ、最近一番その中で感じている課題感みたいなのを聞きたいなと思っていて、まあ、それは全然技術的なものでも、非技術的なものでもいいんですけど、なんかあればっていうところを聞きたいんですけど、ちょっとあるぞって方まずいらっしゃいますかね。じゃあお願いします。
はい、竹ペペです。皆さんも、同じことかと思うんですけれども、結構フロントエンドエンジニアって本当に業務が、多くて、DevOps の話だったりとか、まあ、実装もそうなんですけれども、まあ、それに加えてアニメーションであったりだとか、さらにはその BFF のサーバーサイドを、実装したりだとか、かなり、多岐にわたるかなと思うんですね。で、僕自身も、実は結構そこをほとんどやっているような感じが今の、現状です。なので今回、アニメーションのその、まあ、機能ということで、それを言語化したんですけれども、そこの価値をどんどん突き詰めていくっていうこと自体が、まあ、できる、人間というのはフロントエンドエンジニアだけなんですけど、やっぱりそこの時間というところがどうしても足りないというか、そういうような、まあ、問題というか課題には直面していますね。
今その辺はなんかどういうアプローチで取り組まれてるんですか、その課題に対して。
そうですね、やっぱり急いでやるしかないですよね。実装を急ぐしかないですし、まあ、基本的にはそのプロジェクトマネージャーなりディレクターと、まあ、相談して時間を割くというようなことがもうすごく大事にはなってくると思うんですけれども、まあ、そこの、時間を割くにあたっても やはりその説得できる、まあ内容だったりとか、どうしてそこにそんなに時間を割かなきゃいけないのっていうのはちゃんと言語化しないといけないっていう、まあ、そういったコミュニケーションもそうなんですけど、やり取りがすごくやっぱり大事になってきますね。
だから逆にこうなったらいいのになみたいなってあります？それを取り組んでいく。
そうですね、やっぱりデザイナーと、まあ、議論しながらこういう動きがいいんじゃないだろうかとか、もう少しこの画面設計って、よくできるんじゃないかっていうような議論ってすごく、日常的に行われることなんですね。なので、まあ、その、やり取りっていうのはやっぱり大事なものですし、そういった時間がちゃんと割けるっていうのはとてもまあいいことかなとは思いますね。
ありがとうございます。
じゃあ、ジェリーさんお願いします。
前回発表させていただいたページスタックの話ですけど、実際そこに話さないものもいっぱい、話してなかったものもいっぱいありまして、それ結構普通のページトランジションだったらプッシュポップで、まあ、多分 90% カバーできるんですけど、実際のアプリケーションではそうではないんですよね。例えば1個前ではなくて2個前とか3個前とか、あとトランジションいらない時とか、下からギュッとくるとか、いろいろエッジケースがありまして、そこを対応するには今課題かなと思います。
それは気合で何とかしてる感じですか今？
それは、気合
ちょっと虚根性論の話かしか
みたいな。やばい。正直例えば何かこのページタグをバージョン1とかをにすると、バージョン1は、まあ OK で、まあ、次のバージョン2に向けていろいろ改善しないといけないものがありますね。はい、またあれですよ、ネイティブのように全部スタックされると結構バンドルサイズが大きくて、でも普通 のコードスプリーティングしたらまたそのトランジションのところが影響されまして、それいろいろ書けないといけなくて、そうですね、今頑張ってる最中です。
じゃあひとまず、まあ、ページスタックバージョン1では、まあ、そのネイティブらしいページスタックができたけれど、 それをもっと工夫するとか、まあ、肥大化してるのをダイエットしていくというか、
はいはい、
むずいって感じですね。
そうですね、まあ、目標としてはなんかオープン公開されるようにできればいいと思いますけど、まだまだそういうレベルになってない感じですね。
ページスタックでちょっと気になってることがあって、リュウさんの実装されたアプリケーションって割とウェブビューというか、
はい、
だったりするじゃないですか。でページスタックってどんどん上にページが載ってくんで、
はい、
なんかある時多分メモリ的にまずくなるタイミングがあると思ってて、
はい、
なんかそういうのってどうされてるんですか？
はい、今はマックスのデプス年数の設定がありまして、まあ、ずっとスタックはされますけど、今気になるのは多分ドームの数が多くなったと問題になりまして、そこを例えばマックス5とか設定すると、下 の5以下のもっと深い階層だったらドームを消すとか、それはできます。はい、
それって一番上の、スタックされてるやつを消したら、はい、そのなんだろう、リミットになって消えた分って、
はい、そうです、
下で復活してるんですか？
そうです、そうです。
なるほど。
そうすると例えば一番ユーザー的に多分一番気になるのは1個前ですよね、
うん、
例えば1個前の状態は多分頭に覚えてますけど、5個以下のは多分覚えてないんですよね。だから そちらに多分ゼロから作り直しても多分気にしないかなという、あ、そうですね。あと深くなるのも問題なんですけど、実際のアプリケーションにもよるんですよね。普通のアプリケーションだったら多分そこまで深くならない気がします。多分1個いく何でしたっけ、掘り裂けると多分行き止まりになって絶対トップとかホームに戻らないといけないというケースが多くて、あとは無限にスタックされるケースもありますけど、それが多分レアなケースで、それは特別対応が必要かなと思いますね。
はい、じゃあ大体は一覧から詳細みたいな感じなんで、まあ、そんなにページないだろうって感じですね。
はいはい、
なるほど、ありがとうございます。 鳥になりましたが
毎回なんか最近鳥になる登壇も鳥だったけど、まあなんかあれですね、僕の課題感っていうのは最近なんかあんまフロントエンドっていうよりはその竹本さんの話に似てるんですけど、どうこう周りを巻き込んでいくかっていうのが最近のずっと課題で、僕の中のっていうのもフロントエンドの画をどこまで通すかっていうところなんですよね。でフロントエンドの画ってもうタイプスクリプト入れるのもフロントエンドの画なの、もうフロントエンドがやりたい、フロントエンドの都合なんですよ。タイプスクリプトやりたいとか CSS イン JS やりたいとか、でそういうのをビジネス側にどう分かってもらうかもありますし、よりそのなんかリーダー格の人ってやっぱりチームにもいると思うんですよ、フロントエンドチーム。でそのメンバーはより体験を良くしたいとかリファクタリングとかそういうのをより効率よくしたいって考えてるけど、まあ、タイプスクリプト入れるとかで解決しようとしてるんですけど、ビジネス側とかそのよりチームを見てる側からするとやっぱり納期とかビジネス要件とかリリース日が迫ってて、やっぱりそっちの戦いもあって、それをどうこうなんですかね、どうそこに向けて一緒に歩んでいくかっていうところなんですけど、ガを通しすぎるとやっぱりそのリリース日が遅れるっていうのも分かりますし、ただそのフロントエンドのガを通さないと僕たちはめちゃくちゃ苦しいっていうのがあって、タイプスクリプトは結構僕の方とかなんか有識者で頑張って入れたりはしたんですけど、やっぱりそれってまあ最初初速はどうしても遅くなったりして、で初速が遅いとどうしてもネガティブなイメージになって、なんか最終的には見たら長いスパンで見れば見るほどいいかもしれないですけど、やっぱりその近く直近の3ヶ月とか半年とかをこうビジネス側とか見てるんで、リリースできるかできないかとか、そこをどう説得するかとか、まあ、そういったところをどう巻き込んでいくかみたいなところはめちゃくちゃ、どこまでやろうかとか何を落とそうとか、ここはどう妥協しようかっていうところをすごいレビューとかでも考えたりはしてますね、課題っていうか、はい。
そうですね、結構スタックの切り替えってやっぱり悩ましいところで、僕も最近その昔作っていたそのコンポーネント、結構 Web でマークアップしたような、そういったリアクトのコンポーネントがあったんですけど、それをまあちょうどスタイルドコンポーネントに書き換えていったりだとか、まあ、そういったその何でしょうね、移行の期間っていうのが必ずあるんですけど、それをまあ以前のままやってしまうと、まあ、その先どうなるのかっていうのは結局自分たちに降ってくることですし、
そうですね、そこですね、
まあ、それをまあ技術的な話なんですけど、どううまく伝えていくのかだとか、まあ、その先のコースが、まあ、削減されるよとか、そういった伝え方ができれば一番いいんですけど、なかなかそこが難しいですよね。
そうですね、なんかチームが大きくなればなるほどその文化の浸透は難しいなと思ってて、タイプスクリプトを使えば解決するじゃんっていう人もいれば、タイプスクリプトなんてちょっと難しいからやめようよってやっぱり人も出てくるわけで、そういう人たちをどう巻き込んで一人一人味方にしていくかっていう動きを最近結構悩んだりはしてますね。やってみればいいじゃんって言えば簡単なんですけど、そのやる時間もやっぱりそのビジネス要件と比べるとやっぱりその一日一日って仕事結構大事で、個人プロジェクトじゃないんで、ちょっとそこら辺をどうせめぎ合っていくかっていうのがずっと課題。
本当にタイプスクリプトの良さなんてもう各々キャッチアップして良さを知ってもらうっていうしか方法がないので、
本当結構暴論になっちゃうんですけど、やれば分かるなんですよね結局は。ただそのやれば分かるでメリットが分かったってなる時がもう明日とかじゃないんですよね。もう何日もかけた結果、あ最終的にこの体験っていいねみたいなことになるんで、それって結構じわりじわり広がっていく感じだと思うんで、それがなんかいきなりプロダクトの落とし込めるってわけではないんで、気づいたらなってるってもんなんで、振り返ってみたらよかったねってなるけど、振り返るまで誰も気づかなかったりもするんで、ちょっとそこら辺難しいなみたいな。
そうですよね、
まあ、タイプスクリプトに今結構話になっちゃってるけど、全部に言えてパフォーマンスもどこまで追い求めるかとか、パフォーマンスってやっぱり理解してもらうのってなんか Google の勉強会でシドさんとかも言ってたんですけど、やっぱりパフォーマンスバジェットを設けるのはビジネス側の理解をこう得て、どれだけビジネスとかを巻き込んで一緒にパフォーマンスここは保っていきましょうってやるかって言ってたんですけど、すごいそれがはあやるの大変そうだなと思っちゃってて、多ければ多いほど一人だって一人説得すればいいんですけど、一人じゃなくてやっぱり会社っていろんな人がいるんで、それを過半数を巻き込まないといけないっていうところなんですよね。
本当にストーリーブックとかあとテストとかに関しても全く同じような話ですよ。
そうですね。
特に開発支援ツールの類は実装したのはいいけど、じゃあそれってこのプロジェクトって業務委託入ってくるけどいけるんだっけとか、なんかそういうメタ的なその採用戦略とかその人員戦略的なところも合理性をちゃんと出さないといけないんで難しいですよね。
そうですね、うん、
そういう観点でやっぱりフレームワーク選ばれるっていうようなこともやっぱ多いんでしょうね、きっと。
多分そうだと思うんですよね。うん、
そこについては個人的に、個人的にはそこはリードとして、まあ、なんでしたっけ、特段、うん、もう決めちゃえばっていう感じになる、個人的には思うんですけどね。
そうですね。
議論せずに、もうそれで行こうって話で、多分もしかしたらスムーズにいくれるかなと思います。
そうですね。ただその最近それも、まあ、自分がやったりとか、まあ、他のメンバーがやったりして、それをやるとやっぱり辛い部分があるんですよね。独断で限界があって、なんかやっぱりその周り の, そのビジネス側の評価とか、まあ、そのやっぱり会社って評価されるものだから、その評価の中でそのやればやるほど、その独断で決めれば決めるほど、いや勝手にしないでくださいとか、まあ、そういうのもどっかで多分あると思うんですよ。どっかその潜在意識的なところで そこら辺はずっと考えてて、やっぱり一人でやるのは限界があるし、チームだからチームを巻き込んでいくのがより良いと思ってて、それをどうこう広げていくかっていうところはずっと模索し続けてて、なんか最近そっちに興味があるみたいなところはあります、ね、
結構なんかメタ的な話が中心となってますね。
すいません、ちょっとそこら辺に悩みが
ある。いやいや大丈夫です。
技術的なところはもうフロントエンド最近ないなと思ってて、まああるっちゃあるんですよ。まあ、その情報は追ってるんで、あ、最新の新しいの出てたなとは思うんですけど、やっぱりそれってどうビジネスに貢献できるんだろうって、やっぱ仕事では考えちゃって、そうなった時にそれをよりどう伝えるか、これを なんで入れるのみたいな説明ができるかっていうところが一番ポイントかなと思ってて。
まあ、一つ個人的に要素としてあるかなと思うのは、そういう技術的なチャレンジをそのプロダクトに取り込んで、まあ、それを対外的にあの発表とかすることで、例えばそのプロジェクトに入りたいっていう優秀なエンジニアが入ってくるとか、まあ、そういうところではもしかしたら貢献できるかもしれないなと思いますけどね。
そうですね。そうですね。
うん、プロダクトのまあ価値というか、世に、まあ、創出している価値とか、まあ、そういったところにもやっぱりエンジニアとして、まあ、そういった環境であの成長していきたいっていうビルって少なからずあるんですね、残念なことに。
そうです
ね。なので、まあ、技術スタックが結構古かったりだとかっていうようなのって、結構それ自体がもう負債になってしまって、で保守する人がいなくなってしまい、サービスがどんどんあの辛いものになっていくっていうのはやっぱりあることなので、まあ、そういった、まあ、ちょっとさっきの話なんですけど、まあ、節目節目を見てちゃんと新しいスタックに変えていくっていうことも絶対大事ですし、
そうですね。
タイミングも重要ですね。例えば自分の考えなんですけど、一つのプロジェクトが始まる前にいろいろチャレンジして決めるのいいですけど、始まるともう変えない方がいいかなと思って、はい、うん、次のタイミングが多分あのサービスのリニューアルとか完全にその時点がないと、多分変えない方がいいかなと思います。
ね、
新しいものがない限りは変えないって感じ。
だいたい走り出して決めたスタック、リリース直後に変えようと決めたスタック、リニューアルのスタックみたいな感じになりがちですもんね。
そうです
ね。
まあ難しい。ちょっとその延長になるんですけど、そうなってる時に最初に決めたスタックがやっぱりコードって生き物なんで、
うん、
まあ、そのさっき業務委託のさんとかチームが人数多い人とかっていう話がありましたけど、うん、そうなってくると自分の管理外ですごい面白いコードができちゃうんですよね。面白いコードができた時に、自分がその直面した時、メンバー他の新卒さんとか中途さんが直面した時に、なんでこれこうなってるんですかってなった時に、じゃあ変えた方がいいですね、じゃあいつ変えますか、いつですかねみたいな話になっちゃって、そこのリファクタリングをしないと、よりそこに負債が生まれて、最初1日で作れてたものが3日になって5日になって1週間になってって、実際はそのビジネス上にも影響を与えてるんですけど、それをどう伝えるかみたいな、まあ、やっぱり説明をする、そのタイミングをもらう時っていうところをその言語化するっていうところは、その竹ペプさんの説明を聞いてて、アニメーションの登壇を見てて、言語化ってここまでできるとこんなに伝わるんだと思ってたんで、それを聞いて最近ちょっと意識してるっていうところなんで、
やっぱ ぱり悩むこと多いですよね。フロントエンドエンジニアって、まあ、仕事が多いですし、割と、まあ、サーバーサイドから、フロントエンドエンジニアに転向したような方もいらっしゃいますし、まあ、デザイナーマークアップから、フロントエンドに転向したような人も、まあ、結構いるかなと思うんですけど、まあ、そういった中で、自分自身のなんかアイデンティティといいますか、自分って、何の仕事ができて自分にしかできないことって何だろうってすごくやっぱり悩むことって多いんですよね。そういうのなんかこうずっと考えているとアニメーションってやっぱフロントエンドしかできないことだし、こういったことが、まあ、僕らの提供できる価値かなとか、まあ、そういったアイデンティティっていうところはやっぱり常に、まあ、どんな仕事でも考えていく必要があるようなことなのかなと思いますね。
確かに確かに、そうですね、割と今日の今聞いてる話ってフロントエンドエンジニア特有の話に近いかなとか、なんか割と政治に近い出来上がったようなという感じがするんで、まあただとはいえ、まあ、横断的な職種だと思うんで、まあ、触るレイヤーっていうのが、まあ、だからこその説得とかっていうのと、まあ、また新しい技術が出る反面現実をずっと抱え続けてるレイヤーでもあるんで、まあ、トランスパイルみたいな大きな話から、まあ、実際その、まあ、この技術は、まあ、確かにでもこいつクロームでしか動かねえじゃんみたいな話もあると思いますし、そうですね、結構まあそうやって、まあ、声を上げていく力とか、まあ現実を見ていく力、まあ、とはいえそれこそ技術的な採用でいうと、まあ、先進的なものを採用しすぎると人を捕まえられないけれど、採用を背負うと、まあ、採用力に今後影響するっていうと、この塩梅の取り方みたいなのも大切なのかなと思うんで、まあ、結構考えることは多いレイヤーではありますよね。
そうですね。フロントエンドは僕はなんかあんまり技術も確かに大事なんですけど、一番大事なのはビジネス要件の人とデザイナーとサーバーサイドの間だから、そこの取り持ちをどううまくつなぐかっていうところだと思ってて、最終的ななんか責務ってなぜかフロントエンドに寄ってるんです。サーバーが遅れた、デザインが遅れた、でも実装するのがフロントエンドみたいなところがあって、最終的な納期のギリギリのところにはフロントエンドだったりしてるんですよね。
そうですね、我々が遅れたことになりますよね。
なんかサーバーサイドの人がデータベースとか作ってくれて BFF につなぐにも Mock ずっと作ってて、 Mock で叩いてたら実際はなんかちょっと違ったりとかもしたりして、そういった時にやっぱりコミュニケーションが足りなかったなっていう反省点にやっぱりなるんですよね。やっぱり一日一日ちゃんと一緒に進捗を追ってればそんなことならないし、でそれってビジネス側にやらせるんじゃなくて、やっぱフロントエンドとして知らないといけないし、なんか UX で悪いなと思うところがあったらデザイナーさんにも言わないといけないし、なんか最近影響って言葉が流行ってたりしますけど、去年一昨年ぐらいからやっぱり そこら辺を超えていけるのがフロントエンドのやっぱり一番の強みっていうか、そこら辺を強みを出すのが一番フロントエンドは僕的にはなんか輝ける場所なのかなって思ってました
。そういう意味ではそのいろんなところに対して発言していけるようなポジションでもあるっていうような見方もできると思っていて、やっぱりそういった何かしらのパフォーマンスの改善だとか、まあ、UI の改善だとかっていうのは、まあ、もちろんデザイナーサーバーサイトの意見もあると思うんですけど、フロントエンドの観点からしてこういった改善ができるんじゃなかろうかとか、まあ、そういった発言できる、まあ、そういった場所でもあるなと思っていて、その、まあ、提案ですかね、そういったものを、まあ、サービスに対してどんどん、貢献していけるような、そういった動きっていうのはどんどん明示していくと、やっぱり、ビジネスとか、まあ、マネージャーとかも、ちゃんと見てくれてるなとは思いますね。そうですね。
イベントとかで、話してると、まあ、どうしてもリアクトのできてくださいって言ったらみんなリアクトの話するしかなくなるのでこういう話ってあんまする機会ないかなと思うんですけど、まあ、このリアクト界のアフターショーでまさかのメタ的な話が
面白
い話、まあ、でも実際、まあ、フロントエンドエンジニアっていうのが思ってるのはそういうところが多いと思うんで、まあ、結構いい話になったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。というところで、まあ、せっかくですので皆さんもし、宣伝したいイベントとか、何かあれば、まあ、ちょっと宣伝タイムってところで軽く、ご紹介していただければと思いますが、皆さんありますでしょうか。じゃあはいどうぞ。
はい、DNA デザイン本部デザインエンジニアグループでは、定期的にフロントエンドで乾杯というイベントを勉強会を開催しています。そういったところで現場で働くフロントエンドエンジニアと交流ができたりしますし、社外のいろんな方々をお呼びして、面白い勉強会を開催していますので、ご興味ある方はぜひ、お越しください。あとですね、もちろん、フロントエンドエンジニア採用しておりますので、UI を作っていく、そういったことでサービス に貢献していきたい、そんなフロントエンドエンジニア募集しています。
ありがとうございます。
はい、僕もちょっといろいろイベントやってるんですけど、フロントエンド、ボンファイアフロントエンドっていうヤフー株式会社主催の、まあ、ボンファイアっていうデザインとか iOS とか Android とかっていう、まあ、いろんな領域の中、一緒にコミュニティを作っていこうって中のフロントエンド枠をやってまして、4月15日だったっけな、これが公開されたとかどうかわからないんですけど、4月15日にサイバーエージェントさんとコラボして、まあ、サイバーとヤフーで技術コミュニティを盛り上げていこうみたいな感じでちょっと作ったイベント、サイバーエージェントさんのアベマタワーズ、新しいところですね、これ正式名称合ってるか分かんないで、やります。あとそれの延長で、延長っていうかもともとこれが大元なんですけど、インサイドフロントエンドっていうのを5月18日に、やります。でまだ、正式な情報とかは公開できてないんですけど、もうすぐ公開予定なのでぜひ来てください。
ありがとうございます、はい。リさんどうぞ。
最後、
はい、なんか話したいことあれば
あ、はいはいはい、
一旦、
なんか今の世界中に多分流行ってるトレンドというか、その中の一つは多分あのフィンテック、金融系かなと思いまして、その中にフロントエンドはどうやってその波に乗れるかな、そういう課題を抱えてるフロントエンジニアだったら、ぜひあのラインフィナンシャルフロントエンドのポジションに応募していただければ嬉しいです。はい、お願いします。
ありがとうございます。まあ、というところで、今週の、UIT インサイドは、以上とさせていただきたいと思います。今回はですね、まあ、UIT イベントのアフターショーっていうところで、まあ、リアクト会なんですけど、リアクトの話ではないっていうやっていきましたっていうところです。でちょっとですね、LINE UIT 室ではですね、GitHub イシューベースで毎週ですね、フロントエンドについての議論を行っております。まあ、ちょっと詳細はですね、ちょっと、今回、省略させてもらって書ノートの方に、書ければと思いますけど、まあ、GitHub イシューで議論をして、まあ、毎週金曜日に、会議室変えて、まあ、みんなで情報共有会やっているっていう感じです。実は今日の、収録はその会議室をそのまま、借りて、ゲスト呼んでやってるみたいな感じです。まあ、その他にもですね、まあ、情報があれば、ショーノートに書いておきますので、ぜひぜひ、ご覧いただければと思います。ということで、今週の UIT インサイドは、UIT、ボリューム6の、アフターショーというところでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。